皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。1月15日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は権力闘争の本格化です。あちこちで権力闘争本格化してきましたね。週刊文春と週刊新潮ってあるのがご存知だと思いますけども、あのうち新潮というのはですね、昔から公安の雑誌なんですね。で、公安が何を考えてるかっていうのは新潮を見るとよくわかるんですが、あそこがずっと執拗にですね、魚を見る会の攻撃やってるんですね。で、要するに公安は安倍内閣を倒そうと思ってるって意味ですよね。で、前からまあいろんなところからそういう話は聞こえてきてですね。で、まあ安倍内閣の北朝鮮の問題でもそうなんですけども、やっぱりそれはいろんな不協和音の話はあってですね。それから例の中村閣ですね。山口を無罪にした。逮捕状を執行しなかった。あれが今度警察庁長官にこれでなる予定なんですけども、中村を警察庁長官にしていけないって話も、まあ聞こえてきておりましてですね。ああ、これはやっぱり、いよいよ始まったかなって感じがするんですね。で、検察と公安なんです。検察とそれから警察なんですよ。で、警察の方は中村閣を警察庁長官にするかどうかでしょ。検察の方、これ法務省ですけども、これは黒川っていう、前、次官やってた男が、これがその検事総長になりたいって言ってるんですね。もうこれ安倍の言うことしか聞かないやつで。だから中村とそれから黒川が検察庁長官か検事総長になるかどうかっていうのはポイントで、なんかこれ、真っ二つに割れてる可能性ありますよね。警察も検察も、まあ法務省もですね。これは非常に興味深いことになっていくんですね。田中学園の時もそうなんですけども、大体こういう司法の連中って、まあ司法ってまあ裁判所もそうですが、法務省とか警察っていうのはですね、まあ嫌な仕事なわけですよね。ろくでもない仕事で、で、特にそのまあキャリアの連中なんていうのはどうなんでしょうかね。まあ金の誘惑でね、小さく自分で金儲けすると、でも大体これノンキャリの人が結構昔から本気でこれ、やるんですよね。で、キャリアの人間はね、やっぱりポストを求めるんですよ。ポストっていうのはもうこんな仕事でありますから、まあ東京に出てきて、偉いポストになって政治的にもまあ国民からも注目される仕事をしたいって思いが結構昔からあるんですね。で、ですから検察とか検察っていうのはとにかくこのポスト争い、権力闘争のですね、昔から巷で、しかもこれはですね、その権力闘争をやるときに、職権を使って相手を本当に倒しちゃうってことをやるんですよ。本当に事件にして逮捕して刑務所入れちゃうとかですね。そういうこと平気でやる、実はなかなか生臭い組織なんですね、これ警察とか検察っていうのは。で、政治が強いとですね、まあとにかく警察、検察だけじゃなくていろんなとこ人事に手突っ込みますよね、政治家が。上の覚えめたしやつが出世すると。本来自分が出世すると思ったやつが出世から外れるわけですよ。何しろこの出世以外に何の興味もない人たちですから、外されると怒るわけですよね。で、もうとにかくいつも権力闘争やってる連中ですから、そのうち時の権力が弱まってくるとですね、で、外された連中が徒党を組んでですね、この昇進した連中を引きずり落とそうとするんですよ。そこに、だから田中角栄逮捕のね、ような話が入ってくるわけですよ。どうもなんかですね、あれ真っ二つに割れてんじゃないですか、警察も検察も。で、要するに人事でですね、中村閣を警察庁長官にするなと、それから黒川を検事総長にするなということじゃないかと思うんですよね。とこういう風になった時に思わぬ事件が出てくるんですよ。例えば IR の話なんかもですね、あれ沖縄なんか大変ですよね。下地議員がもらったってことになってて、もう本人は否定してるんですが、まあ次々とそういう話が出てくる。その沖縄ではですね、基地賛成派と反対派が真っ二つに割れてるわけですね。で、基地賛成派の方は反対派をですね、お前たちは中国の影響下にあらと言って、口汚く罵るわけですが、何のことはない。基地賛成派が中国の企業から賄賂をもらっていたんですよ。 普天間返還をやってね、で、辺野古に基地作って、そこに、ね、普天間のとこに、カジノ持ってこようという、その賄賂をですね、その、中国企業からもらってたと。間に入ったのは菅ですよ。菅が間に入ってですね、で、賄賂を中国企業から取って、基地賛成派の懐に入ってたんだと。これはもうね、崩壊ですよね。基地賛成派はですね。もう、基地賛成派こそ、売国奴そのものですよね。しかも、菅官房長官で一緒にやってた、とんでもない売国奴ですよね。俺が基地を作れと、辺野古やめろって言ってんですから、もう、ありえない話ね。だからもう、沖縄の保守は崩壊じゃないですか。沖縄の保守っていうものはもう、これで崩壊じゃないかと思うんですよね。で、同じような話は多分、そこら中に転がっていて、でもですね、まあ言ってみれば、菅にしてみるだったね。これ安倍がやれっていうかやってるわけだよね。安倍が持ってきた話ですよ、その IR なんてものはね。いや、だから最後はですね、それは安倍さんに言われてやったんです。誰か言っちゃいますよ。みんなそうだ、そうだった話になるわけで。だからこの IR の話突っ込んでいくとですね、これは最後は、いや、なんでこんなことになったんですかって言ったら安倍さんでしょって話当然出てきますよね。安倍がみんな悪いと。それから、桜の会話とかさっき言ったように、どうも身長がブスブスブスブス追いかけてますから、やっぱ安倍を、応答したいんでしょ。で、あとは今度は JR 東海ですよね。財界天文という雑誌があって、今財天っていうその、まあ名前になってるんですが、これがですね、JR 東海の葛西名誉会長を批判する大特集記事書いてるんですよね。まあ、ご覧になった方もいらっしゃると思いますけども、これ相当強烈にですね、葛西に批判していてね、特にリニアの話ですよね。リニアの話で徹底的に批判してるんですね。まあ、もともとあそこは葛西商店っていうぐらいでありますから、まあ、昔からめちゃくちゃなとこなんだけども、何せあれがですね、安倍晋三にその右翼を教えた男なんですよ。この JR 東海の葛西ともう亡くなった与謝野薫っていう自民党の議員がいましたでしょ。これがですね、この二人がその安倍にですね、一生懸命右翼を教えたんですよ。だから一番のその安倍の元の右翼の元は、これ、葛西なんですよ。で、新幹線でありますから、その元をたどれば満州でしょ、これ。ねえ、だから新幹線の元は満州にあるわけで、全部繋がってんですよ。で、これがもう言いたい放題、やりたい放題で、社内にも警察の連中なんか入れちゃってですね、よろしくやってたわけでありますが、まあやっぱり密れば核という言葉があるよね。権力闘争始まったわけですよ。で、静岡県はもう絶対にトンネル開け出せないと。やはり水だけじゃないんですよ。ヒ素が出るわけですよ。で、そういうね、こう、地質のデータを JR 東海隠して出さないわけ。静岡県みんな知ってるわけ。ヒ素が出るんですよ、あれ。まあ、とんでもないことで、だからもうあれトンネル開かないですよね。で、信濃毎日新聞という、その長野県の新聞がありますけども、これも社説でですね、まあ、ああいう工事は通過する、その、県のね、地元の意向を尊重すべきだって書いてあって、まあ、無理やりトンネル開けろとは言ってないですよね。ああ、もうこれは勝負あったな、という感じで、だからその、葛西に直撃弾が当たるっていうことは、それはもう安倍直撃弾でありますから、それはすごいことだと思うんですよね。で、これ、いよいよ権力闘争本格化してきたんじゃないですか。それから日産をめぐる話題もそうですよね。ゴーンがその、上手に国外逃亡したと。まあ、逃げられた方がトンマなわけですよ。間抜けだから逃げられたわけでね。で、逃げられてからいろいろ言われたってもそれ、仕方ない話でありますよ。でも、その中でその、経産省の、経産省の社外取締役批判しましたでしょ。で、あれ政治家の名前言わなかったけども、まあ、あの当時の経産大臣といえば世耕だよね。それから上に菅もいるわけだし、さらにすぐに安倍もいるわけですよ。まあ、あれは要するに、レバノン政府と間で、まあ、手打ちしたんでしょうね。レバノン政府を政治的に追い詰めないってことにやったんじゃないかと思うんですが、まあ、もう見え見えな話ですよね。で、あれだからその、もともと日本ってですね、90年代に本当に行き詰まっちゃって、起死回生と言いますか、救世主のように呼んだのが日産のゴーンだった、ルノーのゴーンだったわけですよね。で、それがそのもう、いよいよ帰ると、で、ルノーとの提携を終わりにすると、追い出しちゃうわけですよね。まあ、その一環で起きた事件で、しかしもうあれ、フランスの企業だからフランスの検察の前から起こってて、日本の司法は暗黒であると。まあこれだから、これからどんどん追求してオリンピックのその汚職の話もね、武田宮の汚職の話もあれどんどんやっていくんでしょうけども、まあいずれにしろ、なんて言いますかね、これ力関係変わったわけですよ。まあ彼らにしてみれば、 その今までおとなしくしていた土人がですね、牙むいたみたいに見えるんでしょうね。まあそんな感じでこう動いてて、だからこういう外資系企業の経営自主権をめぐる問題っていうのはこれからますます出てくると思うんですよね。もうなんかその世界的にですね、金融も車もですね、今までの巨大企業っていうのは解体の時代に入ってるわけですから、もうそんなになんか世界の資本家もそんな会社の運営に興味もないわけですよね。まあ今その株価上がってるってハイテクだけで、しかもあれを無理やり上げてるようなところが多いですから、だからまあ本当にその最後のマネーゲームになっちゃって、本当の金持ちはですね、キャッシュと、これから金の現物を抱えてですね、自分たちで倉庫借りて、そこに貴重品倉庫借りて、そこにみんな押し込んでるんですよね。すごいことになってますから、もうそんなですね、ややこしい会社の運営なんか誰も興味ないわけですよ。でもまあとにかくそうなってくると、今度はですね、今までその外資系の意を受けて、言ってみれば植民地の帝徳みたいな感じでね、植民地の宗主国の国王から帝徳の座を預かって、ほいでそのですね、君臨してたようなやつが全部追われるわけですよ。まあ代官みたいなね、幕府の意向を受けた代官が来て、でその領民をいじめて可憐中級をやっていたと、そういうのがですね、今度追われていくわけですよ。それすごいことだと思いますよ。要するにこう、暗に自分がすごい権力をね、持ってるっていうことを示しながら、これでそのデタラメ放題やってきた、こんな、まあ、経営者もそうだし、あと、社員なんかたくさんいますよね。これがこれからどんどん排除されていく過程ですよね。それはものすごいことに多分なって、まあ本当に大混乱じゃないでしょうかね。自民党の中見てもですね、今言ったようにこう、安倍を落とそうってことになると、安倍と距離を置いてるのは石破ぐらいなもんですよね。次総裁になってるので。石破が総裁になる、その間違いなく、あれが、もうこういう状況だと、あれになりますよ。三木武雄みたいになって、クリーン三木がその田中角栄を卒業していったようにですね。要するに安倍を全部ひっくり返してきますよね、石破が。しかしその石破にしてみれば、今までのこのこと全部ありますから、そう簡単に願えるやつを受け入れるわけにもいかないですよね。で、今回 IR の件でも、50人が特捜に、事情を聞かれたって話とか、あるいは一番多いやつで1000万円もらってたとかですね、そんな話が飛び交ってて、これ自民党崩壊ですよね。まあそんなの見てると、この権力闘争っていうのは自民党内も多分かなり相当いくんじゃないですか。で、あと海外なんかとアメリカはもう大騒ぎですよね。ここでイランに対してさらに強くに行くのか、もう引くのかっていうことで、まあ、それ大混乱になっていて、ほとんどその蜂の巣ついたような騒ぎになってますよね。もう誰が敵で誰が味方がわからない。すなわちですね、イランのミサイル攻撃で、現場はもう震え上がったわけですよね、米軍の現場は。で、イスラエルなんかですね、もうこう、どうしていいかわからないでしょ。それで結局今度3月選挙あるって言うんだけども、まあ、左翼はまとまりましたよね。左翼連合できたから、ネタネフたち終わりじゃないですか、まああれで。そうするともうイスラエルもこれ平和共存の道を自ら行くと、要するにイスラエルこそ戦争屋を引っ込めて、で平和共存で行くと、あれ革命を起こさなきゃいけないよね。うん、でもこれそれ以外に生き残る方法があると思えないですね、イスラエルに。まあ建国の原点のところからして問題を抱えてるのがイスラエルですから、まあそうやって生き残れるかどうかもよくわからないんだけども、まあすごい権力闘争にこれはなってきますね。それからヨーロッパなんかもすごいですよね。今月末に EU 離脱ですよ。そしてヘンリー王子が王室辞めるって言いましたよ。ねえ、ヘンリー王子は夫婦で王室辞めると。引退すると。あ、ただ特権を維持したいって言ってるんでしょ。で、しかし王室の仕事はもう引退をしたいと。まあどういう意味だかよくわかりませんがね。まあ今月末にイギリスは EU 離脱でありますから、まあだいぶこれは、ねえ、大きな変化はすでにこう、王室にも広がったなっていうのはわかりますよね。それから中国なんかの場合は、これから果たしてどうなるかですよね。外交的にすっかり追い詰められたと、国内は不景気だと、表面的にはですね、まあ習近平に戦う人がいないということになってますが、江沢民まだちゃんと生きてますからね。江沢民上海バスはちゃんとありますからね。あれが今後どうするかって話になってくるでしょ。それからインドはインドでですね、こう、今の首相は、モティ首相は、ヒンズー過激主義を煽ってるわけですよ。ヒンズー教至上主義を煽ってて、それで、 2億人とも言われますイスラム教徒が簡単に怒り出してですね、例の市民権法ですよね。で、騒乱状態にもずっと続いてるわけですよ。ここに今度ですね、例のソレイマニ氏殺害の話になってくると、全部世界中のそのイスラム教徒を怒り出しますから、インドでもみんな怒ってるわけですよ、イスラム教徒がね。と、こっちも収拾つかなくなってきますよね。だからなんかこうやってですね、権力闘争ってどんどん本格化してるように見えますね。ただこの、権力闘争っていうのはいろんなパターンがあるんですけども、何を柱にしてるかで今後の動向も決まるわけですね。例えばアメリカなんかで言えばトランプは脱戦争屋でしょ。で、例えばバイデンは戦争屋大歓迎でしょ。こういうんだと権力闘争も分かりやすいんですよね。どっち選ぶかで。しかしこの安倍か、その石破かって言った場合には、安倍政治の継続か安倍政治を終わりにするかっていうか、それは分かるんですけども、なんか大きな政策とか大きなパラダイムに差があるのかっていうとですね、まあ、あんまそういうものを考えて政治やってるはその見えなくて、なんかぐちゃぐちゃしてきますよね。まあ、最後だから、利権の取り合い利権の取り合いプラス好き嫌いぐらいの話になっちゃって、なんだってことになってきちゃう。とか企業の場合ですとですね、外資系を追い出すと、まあ、それはね、ひどいことばっかりやってたら追い出すのはいいんですが、追い出したらどうするかって言ったときに、権力闘争では済まない部分があるわけですよ。次どんな商売をやるんですか、どうやって商売するんですか、なんかこう外資系乗っ取られた会社っていうのはある意味で言うと何もしなかったから追い詰められて外資系に取られちゃったような会社多いですから、もともとなんかあんま物考えてないところが結構あるわけですよ。事情に乗っかってそのね、この株主資本主義なんていうものに乗っかってた会社が多いから、もともと何も考えてなかったところが結構あって、それはもう終わりだと言われたときに、もともと何も考えてないから、何も出てこないっていうことは珍しくないんですよ。だから今の役員とかね、株主の連中になってですね、別に何かあるわけでもなくて、要するに今だけ金だけ自分だけで、ただひたすらリストラだけやって、自分が生き残ろうというようなところが多いですよね。あれじゃあですね、次の経営は多分できませんですよね。でも同じことはそれアメリカにも言えるし、それからヨーロッパにも、それから中国にも言えるんですよ。とにかくその景気が良くてですね、今までと同じことやって利益が出てるうちはまあ基本的に誰も文句言わないんですよ。しかしそれが破綻してくるとですね、まあそのみんな怒り出すし、それから今までのその恨みがあるから権力闘争始まるわけですよね。すでにそうなってきていて、ボーイングなんかあれ、CEO 辞めちゃったでしょ。ねえ、あのスキャンダルで揺さぶられて。で、次から次へとその隠してた情報が出てきますよね。含まれになってますよね。それから週刊ダイヤモンド読んだら、まあその記事が本当かどうか知りませんが、パナソニックが含まれになってんだったわけですよ。パナソニックっていうあれが含まれになってて、で、中国に家電部門の本社を移すのは、その含まれから逃げるためだったわけですね。まあその記事の通り読んでいいのかどうか知りませんけども、まあもう完全にだから目線が内向きになっちゃって、そのまあ未来が作れなくなった後、中の連中が権力闘争だけやってるってことはよくわかりますよね。韓国なんかも完全そうだよね。韓国なんかもですね、あれ昔からそうなんですよ。俺はアメリカ派、俺は中国派、俺はあのロシア派、俺は何派って形で昔からいろんなとこね、繋がってこう、まあなんていうのかな、権力闘争やるんだよね、あれ。自力でっていうよりもなんかどことつくかっていうことがあの国一番大事になってくるわけですよ。もう今完全にそんな状況でしょう。で、まあ韓国、北朝鮮から全く相手にされないしね。で、頼みの経済も 不景気だし、だからああなってくると本当にその、まあ答えが出ないって言いますかね。日露戦争の前にのね、日露戦争の前後の韓国みたいに、なんか本当にですね、誰が何をやってるのかすら分かんない状況になりかねない状況ですよね。北朝鮮はだからもうそうなりかけたところを金正恩がピシッとまとめたわけですよね。今だからあそこと、それからロシア、そこをまとまってるし、まあトルコの場合もですね、勢いでエルドアンやってるだけで、あれもちょっとよく分かりませんわね。まあだから世界のほとんどのところは、そういうなんかトップの力がもう見えなくなっちゃって、その怪しい状況になってんですよ。混沌の淵みたいなところが広がっていますよね。だから今後ですね、まあそういう権力闘争を多分本格化するんじゃないと思うんですね。 だからその、まあ日本の政界もですね、一寸先は闇でありますよ。うん、今みたいにその警察、検察の中の権力闘争がどうも本格化してきたってことになると、いつまで今の体制を持つかわかりませんですよね。みんな出たとこ勝負になります。で、そうなると、まあ今後どうするかは自分で考えなきゃいけません。その喧嘩の中に入ってったってですね、未来のない喧嘩やったって意味がないんでね。要するにその先自分がどこに道を作るのか。喧嘩の勝ち負け以上にですね、自分で道を作るってことは大事で、そのあたりがですね、これからすごく大事だろうな、そんな感じがしております。ということで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、権力闘争の本格化ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。